それでは時間になりましたので、座りのままで礼拝備えの賛美歌7番を歌います。ただいまより本日の聖霊降臨室第17主日の礼拝を始めます。 かしその方、すなわち真理の霊が来ると、あなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。それではお差し支えない方はお立ちいただきまして、正英、539番を歌います。本日の礼拝を御前に捧げます。集い至りました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。
アーメン。
それではご一緒に主の祈りを捧げます。主の祈りは主法の右のところか、あるいは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天に今します。我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を立たせたまえ、御心の天にならごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らの罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく大事のものなれ。
購読文を購読いたします。購読文は25詩編103編です。教会備え付けの賛美歌の中ほどにございます。我が魂よ主を褒めまつれ。
我が魂よ主を褒めまつれ。
我が魂よ主を褒めまつれ。
そのすべての恵みを忘れるな。
主は何時がすべての不義を許し、
何時のすべての病を癒し、
何時の命を滅びより贖い出し、
慈しみと憐れみと何時に心出せ、
何時の口を良き者にて明かし示さまを。
かて何時は若やりでわしのごとく新たになる。
主は我らの罪の傘に従って我らをあしらいたまわず、
我らの罪の傘に従って報いたまわず、
主を恐るる者に主の玉をその憐れみは大いにして、
天の地よりも高みが欲し、
その我らより咎を遠ざけたまうことは、
東の西より恐怖が欲し、
主の己を恐るる者を憐れみたまうことは、
父がその子を憐れみならとし、
主は我らの作られし今様を知り、
我らの父なることを思いたまえばなり、
人の弱いは草のごとく、
その栄えは木の花のごと
し、風すぐれば失せて後なく、
その掘り出し心に取れの花を知らざるなく、
しかはあれど主の憐れみは、とこしえよりとこしえまで主を恐るる者に至り、
その正しいは我らのまた我らにいた、
その契約を守り、
その御里しを心に留めて守らずその人の人の、
主はその御蔵をもろもろの天に固く据えたまえり、
その祭りを我らの上手の者の命令にあり、
主に使うる使いよ、主の御言葉の声を聞き、その御言葉を行うむすらおよ、
主を褒めます。
その万軍よ、その御心を行うしもべらよ、
主を褒めさせ、
その作りたまえるよろずの者よ、主の祭りごとの下なるすべてのところにて主を褒めよ、
我が魂よ主を褒めまつれ。
それでは賛否歌138番を歌います。 お座りください。それではしばらく黙想の後に牧会祈祷いたします。恵み深き大天の父なる神様、すぐる一週間あなたの恵みに生かされて日々を送ることができましたことを心から感謝申し上げます。そして今朝敬愛する兄弟姉妹とともに高野原教会に集いあなたの御言葉を聞くことができる幸いを心から感謝申し上げます。あなたの御言葉を取り継ぐ遠藤牧師を強め、聞く私どもの心を開き、御言葉を素直に受け入れることができますように祈ります。ただ、兄弟姉妹の中には、高齢のため、あるいは避けられない症状のため、共に礼拝を守ることができなくて残念に思っている人々のいることを思います。本日は礼拝の中で、高齢者の祝福式が行われます。共に礼拝を守ることができますということを心から感謝申し上げます。また一日も早く礼拝に出席できない高齢の方や病のところにありこの場に集いえない兄弟姉妹が共に礼拝を守れるように恵みを与えてください。礼拝後に教会の一泊収容会が待たれます。隣人と共に苦しみも喜びも共にするという次第のもとで行われるこの収容会が実り多いものとなりますように、あなたが始めから終わりまで導いてくださるようになります。そして良き教会員の交わりの時となりますように、あなたが力を与えてください。世界中で多くの紛争やテロが起こっています。一見平和な日本では想像のできないような現実があります。人々の心の闇をあなたが照らし、生きる喜びを共にする社会が来ますようになります。特に世界の中には子どもたちが悲惨な状況に置かれている国が数多く報道されています。一日も早く多くの国に平和が訪れ、人々が共に幼い子どもたち、特に幼い子どもたちが安心して暮らせる社会が来ますように。私どもが何をするか、あなたが差を与え、そしてあなたによってこの 多くの子どもたちがまた生きる希望を与えられますように導いてくださることを信じます。過ぎ去った1週間、私たちの犯した罪は多く、今あなたの御前に懺悔いたします。またいただきましたお恵みは数知れません。心から感謝申し上げます。私たちが罪の愚かさを知り、平和を唱えることの正しいことを知るものとさせてください。このたらざる祈り、兄弟姉妹の祈りの端に加えて、主の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。それでは、お差し支えない方はお立ちいただきまして、賛美歌136番を歌います。
Thank you.
座りください。それでは聖書を朗読していただきます。聖書はヨハネによる福音書11章の1節から16節までです。その後遠藤先生による愛するラザロの病と死という説教をいただきます。
ある病人がいた。マリアとその姉妹マルタの村ベタニアの出身でラザロと言った。このマリアは主に香油を塗り髪の毛で主の足を拭った女である。その兄弟ラザロが病気であった。姉妹たちはイエスのもとに人をやって、主よ、あなたの愛しておられる者が病気なのですと言わせた。イエスはそれを聞いて言われた。この病気は死で終わるものではない。神の栄光のためである。神の子がそれによって栄光を受けるのである。イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。ラザロが病気だと聞いてからもなお2日間同じところに滞在された。それから弟子たちに言われた。もう一度ユダヤに行こう。弟子たちは言った。ラビ、ユダヤ人たちがついこの間もあなたを医師で打ち殺そうとしたのに、またそこへ行かれるのですか。イエスはお答えになった。昼間は12時間あるではないか。昼のうちに歩けばつまずくことはない。この世の光を見ているからだ。しかし夜歩けばつまずく。その人のうちに光がないからである。こうお話になり、またその後で言われた。私たちの友ラザロが眠っている。しかし私は彼を起こしに行く。弟子たちは、主よ、眠っているのであれば助かるでしょうと言った。イエスはラザロの死について話されたのだが、弟子たちはただ眠りについて話されたものと思ったのである。そこでイエスははっきりと言われた。ラザロは死んだのだ。私がその場に居合わせなかったのはあなた方にとってよかった。あなた方も信じるようになるためである。さあ彼のところへ行こう。するとディディモと呼ばれるトマスが仲間の弟子たちに、私たちも行って一緒に死のうではないかと言った。
羊飼いの例え、羊の門の例えが書かれていた10章、そこで、語られた、イエスのところを通って救いに至る、そういった話をしてきました。そして一つだけ今日のところにつなげる大切なことをもう一度だけ確認して、そして今日の聖書のところを読んでいきたいと思いますが、最後のところでイエスを石で打ち殺そうとする人たちが出てきた。でイエス自身がメシア、救い主なのか、それとも王様なのか、預言者なのか、それをはっきりせよと。そしてイエスが、それに対する返事の中で、神様と等しい、神様と同じであると、そういったそう取れるところがあった。そこで人々は神は唯一であって、それ以外のものを信じてはならないという、そのことを信じていたユダヤの人たちの一部の人たちがイエスを石で打ち殺そうとしたというところで前回のところが終わっています。そしてそこで紹介しましたけれども、このあたりからイエスを信じる人と逆にイエスから離れるというだけではなくて、積極的にイエスを殺そうとする人たち、イエスを十字架にかけようとする人たちとのその、なんていうか隔絶というか、その間がですね、ここからさらに広がっていく、そういうことが、前回のところに書かれ、そして今日のこの、ラザロの死、そしてこの、後にはよみがえりということが出てきますけれども、このことを通してさらにさらに人々のその、隔絶した間、信じるという人が片やいればイエスをもう石で打ち殺すだけでは、十分ではないと、 もっと自分たちの知りうる限りで最も呪われた死、十字架の死にイエスをかける、そういった人々の気持ちがですね、イエスの方に向く人と、そしてイエスの方からこう離れていく人、そういった人たちがさらにこう大きく分かれていく、それが今日の、今日から、5回にわたってなしていきます。11章の、ところに書かれている一つ大事なポイントです。そして、劇でいうと五部構成になっていますので、今日のところは、プロローグ、その序章にあたります。ご存知の方はラザロの死、そしてこの後に、イエスによってラザロがよみがえるという、そういう記事が出てきます。ですから、その最後までを読んだ上で今日のところをしっかりと見ていただきたいんですが、今日のところで一つ大切なことはラザロが死んだということです。説教の中でラザロが死んだ、これが結論であるというと、とてもその後に希望がないというふうに思われるかもしれません。しかし五部構成の中の序章として書かれている今日のところで大切なことはラザロがその死を迎えたということ、そしてただそこで終わっているのではなくて、その死ということには大きな大きな意味があるという、そのことの、ほのめかしというか、この後そのことが徐々に明らかにされていく、そのことが今日のところに書かれています。ご一緒にもう一度聖書のところを少しずつ見ていきましょう。一節から二節にこう書かれています。ある病人がいた。マリアとその姉妹マルタの村ベタニアの出身でラザロと言った。このマリアは主に香油を塗り、髪の毛で主の足を拭った女である。その兄弟ラザロが病気であった。場面の設定、それ十一章から別の場面とか舞台が変わっていきます。そして他の福音書の中でよく働くマルタ、そしてイエスのそばで救助を手伝わなかったマリア、未だにどちらがいいのかとか、イエスはマリアを重要視したんだろうか、そんなことを未だに議論していますけれども、一見よく働くマルタ、そしてイエスのそばでとにかくイエスの言葉を聞き漏らさないとしたマリア、その二人にラザロという兄弟がいたということが示されています。ベタニアという町はエルサレムから3キロほど離れた村、エリコという町に向かうところにあった村だと考えられます。そしてそのマリアが主に香油を塗って髪の毛で主の足を拭った、これはヨハネによる福音書をよく読んでおられる方はご存知かと思いますが、この後の12章のところでイエスがその葬りの準備としてマリアによって高価なナルドの香油、一説によると人々の給料のほぼ1年分、それほど高価な油をイエスの足に塗るという、そのことが12章に出てきます。しかしここではそれよりも少し前のところに出てきています。もともと十一章の方が後にあったという説もありますけれども、ここでは私はこの後なされる出来事をヨハネ、著者ヨハネはすでに知っているわけですから、ここで予告するような形でイエスの葬りのためにその髪の毛で給料1年分ほどの香油で足を拭った、そのマリアの兄弟であったラザロが病気であった。そしてヨハネの著者の一つの配列、もし著者が配列を変えたとするとすれば、まずラザロの死と、そしてよみがえりがあって、その後にイエスの十字架が凝縮された形で12章から13章にかけて、そこから十字架への道のりが始まる。そのためにもしかすると前後が入れ替わったのかもしれません。3節、 姉妹たちはイエスのもとに人をやって、主よ、あなたの愛している者が病気なのですと言わせた。マリアとマルタ、この二人の姉妹がイエスのところに人を遣わし、そして愛しておられる者が病気であると、これも他の福音書には出てこない言葉ですけれども、愛している弟子というのがヨハネによる福音書では出てきます。その弟子が一体誰なのか、マタイや、ペテロ、そういった人ではない、その名前が出てこない愛していた弟子というのが存在しています。ですからヨハネによる福音書の中で愛しておられる者、愛しておられる弟子、これはただ名前が出てきている人よりもさらにイエスがその人を重く見たというか、親しい間柄であったという、そのことを強調して書かれていると思うのです。ですからこのマルタとマリア、イエスがこの二人をとても大切にしていた、それと同じくらい愛しておられるものであったラザロが病気であった、イエスにとってはただごとではない出来事が起こっている、そのように理解していただければいいのではないかと思います。そして今日の一つ前半のポイントとなっているのが4節のところです。イエスはそれを聞いて言われた。この病気は死で終わるものではない、神の栄光のためである、神の子がそれによって栄光を受けるのである。ラザロがこの後どうなっていくのか、そしてラザロの死が確定的になったその後にどうなっていくのか、ここでイエスは愛するラザロの病、それは死で終わるものではない、矛盾するようですがラザロは死にます、しかしそれだけで終わるものではない、ラザロの死は神の栄光のためである、神様の特別な目的のため、無駄な死に方ではなくて、ラザロというこの人が死を迎えることで神様が私たちに示してくださっている光、栄光、そのことを示すという特別な役割をラザロは負って、その死を迎える。さらにイエスは神の子、イエス自身がこのラザロの死によって自らも栄光を受けるのであると語っています。栄光という言葉、もともとは重みという言葉が語源になっているそうです。ギリシャ語ではドクサ、これが英語になって、ドクソージという言葉、これ省エを、表していますけれども、神様のことを称える、栄光を称えるという、そういう意味合いのこと。そして、ヘブライ語で、カボードという言葉が元になっているそうです。ただ、この光というと私たちは目で見て、その光が現れるとかですね、暗いところに神様の光が現れる。そのような形で栄光という言葉を想像してしまいがちであります。しかし、もともとはむしろ、その光ということよりも神様の重み、神様が私たち一人一人に示される大切さという、そういった意味合いがあるそうです。ですから神様が私たちのところに御子を使わされ、そしてまたその御子と大切な関わりを持ったこのラザロが生きて死ぬということ、そのことを神様がいかに重く見ているか、神様が人々から 大切に重く見られる、軽いということと重いということで言えば、重いということの方が大切な、見方があります。ですから神様が最も私たちにとって大切であり重いという、そのことを示すためにラザロ、そしてまたイエス自身も用いられている。ですからラザロの死は、これからラザロを蘇らせるそのイエスに、イエスのその死の少し前に配置され、そしてそのイエスが人々からどれほど大切な存在であったのか、そのことを表す、そういった、ヨハネによる福音書や福音書の中ではバプテスマのヨハネという存在が出てきて、イエスが現れる前にその道を先にこう、示すという、そういう役割が出てきますけれども、ラザロはある意味イエスがこれから死んで十字架にかけられて復活するという、そのことの一つの前触れのような形、これからイエスが、歩むべきその道の、前触れとしてラザロはその役割をなす。そしてその役割は計り知れないほど大きなものである。そのことをイエスはここで語り、そして著者ヨハネはラザロの死ということを私たちにはっきりと示す中で、しかしその死があるからこそ神様が本当に私たち一人一人を愛し大事にしてくださった、そのことを示すことができる、そういったことを私たちに示しているのではないかと思うのです。5節から6節、これは、著者の、編集の言葉と考えられるところです。編集の言葉というのは、もともとイエスが語った言葉やイエスが成した印と呼ばれる、行為ですね、イエスが成した奇跡的な行為、そういうことが書かれたもの、もしくは口伝いで伝わったものがあった。しかしそれだけでは、それを読んだ人、それを見た人がよくわからないときに、編集の言葉として著者ヨハネが書き加える、それだけでわからないこと、もしくはこれだけでは舞台が十分わからないと思われるところにヨハネが言葉を書き加える。5節のところには、イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた、ラザロが病気だと聞いてからもなお2日間同じところに滞在された、イエスの言葉を受けて、そしてイエス自身がマルタとその姉妹、そしてラザロを愛しておられた、そのことを、ヨハネは付け加えるというか、もう一度再びこう、強調して、そして不思議なことになお2日間そこに滞在したと。この後ラザロのところにイエスは、行くわけですけれども、そこに行く前に2日間滞在するという、タイムラグ、その時間の、ずれが出てきます。イエスとラザロたちがこれほど関係が深いということが示されているのに、なぜかすぐにはイエスはそこに飛んでいかないという、謎の2日間とも呼ばれています。私はイエスが2日間ここに滞在された一つの意味、それはイエスがこのマルタとマリア、この家を自らの家のように本当に大切な大切な場所としていた、様々な伝道活動、旅に疲れたイエスがここに来てやっと心を落ち着ける場所であった。ですからそのラザロの出来事があったけれども、しかしイエスはここに留まった、自らがここで休息を得て、またその病で気をもんでいるマルタとマリアという姉妹を慰めるためにまずここに留まった。7節から8節、それからイエスは弟子たちに言われた、もう一度ユダヤに行こう。弟子たちは言った、ラビ、ユダヤ人たちがついこの間もあなたを石で打ち殺そうとしたのに、またそこへ行かれるのですか。 最初に紹介しましたように、イエスに敵対するユダヤの人たちはイエスを石で打ち殺そうとしていた。弟子たちはそのことをそばにいて体験するわけです。もうイエスに襲いかからんばかりの殺気だった、その群衆たちの様子を弟子たちは、身をもって体験した。ですからイエスがもう一度ユダヤに行こうと、危険があるのは分かっているけれどもそこに行かなければならないと、弟子たちはいや、やめておいた方がいいんじゃないでしょうか、またあなたは命を狙われますよ、危険ですよ。しかしイエスはもう一度ユダヤに行く、行かなければならない、たとえそこに命を狙っている人々がいたとしても。そして9節でそのことを少し象徴的に書いています、語っています。イエスはお答えになった。昼間は12時間あるではないか、昼のうちに歩けばつまずくことはない、この世の光を見ているからだ、しかし夜歩けばつまずく、その人のうちに光がないからである。イエスはユダヤに向かうその道のり、そしてその先にある十字架への道のりまでを見通して、これからの自らの歩みをかなり象徴的な言葉で示しています。それは昼という言葉、そして光という言葉で表されていることと、その反対の光がない夜という言葉であります。光については以前にも紹介しましたけれども、ヨハネによる福音書の中ではイエスは天地創造の初めから一番初めに光あれという言葉がありましたけれども、その時にすでに神と共にあったというふうに理解されています。そしてイエス自身はその創造の光が創造された時に共にいたイエスが、今ヨハネによる福音書で描かれているように人々のところに光として使わされた、暗闇の中を歩いていた人々の光としてイエスは使わされた、その光としてのイエス。そして反対に夜、光がない、別のところでは闇、もしくはこの世という言葉で表されていること、これは神様を裏切る世の中、イエスを信じないでむしろ殺そうとする世。福音書の中でイエスが十字架で死ぬときに真っ昼間なのに闇に包まれ、そして神殿の幕が真っ二つに裂けるという記事が出てきます。これは終末の時、そして十字架の時に闇がこの世界を支配する、一旦この世は闇に覆われ神様の光が届かないほどの暗闇がこの世を支配するという、旧約聖書に終末の時にはそのような出来事が起こる、イエスの十字架の時に暗闇が世界を一旦支配しました。ですからイエスはその十字架で真っ暗闇になるその前に、私はこの道のりを歩かなければならない、たとえ私を石で打ち殺そうとする者たちが待ち受けていようとも、もしくはもっと残酷な形で十字架に自らをつけようとする人々がたとえ待ち受けていようとも、十字架によって世がすべての暗闇で覆われるその前に、私は十字架への道のりを歩んでいかなければならない、光があるうちに私はその道を歩まなければならない、イエスはそう弟子たちに語る。そしてラザロについて 11節から12節にこう語っています。私たちの友ラザロが眠っている。しかし私は彼を起こしに行く。弟子たちは、主よ、眠っているのであれば助かるでしょうと言った。イエスはラザロの死について話されたのだが、弟子たちはただ眠りについて話されたと思ったのである。イエスは自らの歩みについて、この後の十字架の道のりを暗示した後にラザロの話に戻り、そしてラザロは眠っている、そして私は彼を起こしに行くというふうに語っています。この言葉を受けた弟子たちは、ラザロは死んだのではないと、ラザロはただ病で眠っている、そしてイエスが起こしに行くのであれば助かるだろう。弟子たちはイエスがこの病は死で終わるものではないということを、その表面上の言葉通り、ただ眠っていて、そしてイエスが、癒しをなして起こしに行く、そのように捉えている、そのイエスと弟子たちのズレがここに示されています。しかし13節にまた編集的な言葉が入り、いやいやそうではないと、イエスが語ったことの本意、それはラザロの死についてであって、眠りについて、弟子たちが思っていたように眠りについて話したのではなかったのだということを付け加えて書いています。そしてイエスはその弟子たちの言葉に応答するような形で、はっきりと14節から15節に、イエスははっきりと、ラザロは死んだのだ、私がその場に居合わせなかったのはあなた方にとってよかった、あなた方が信じるようになるためである、さあ彼のところへ行こう。するとディドモと呼ばれるトマスが仲間の弟子たちに、私たちも行って一緒に死のうではないか。ここでもまた、イエスの弟子、トマス、イエスが復活した後にまだ信じることができずに、イエスの脇腹にこう指を突っ込んだ、その疑い深かったトマスが、ここでは、イエスがその勇敢に、死にに行くというか、多分トマスはイエスは武器を持って王様のような形でこれからエルサレムに行く、そして私たちもそれと共に戦って死のうと、しかしイエスが語っているのはそのような勇敢に戦って死ぬということではありませんでした。そのことは後のところに出てくるわけですけれども、ここではイエスはラザロが死んだということ、ラザロは眠っていたのでもなく、また仮死状態であったのでもない、はっきりとラザロはその生涯の最後、死を迎えたのである。当時の人たちも、また現在もそうですけれども、復活ということがなかなか信じられない人々、もちろん私たちもそうですけれども、復活ということを信じるのはとても難しいことです。ですからそれをできるだけ私たちの頭で理解することができるような形に置き換えようという試みが、このイエスの当時からまた今に至るまで様々な形で出てきました。このラザロの復活の場面でも、ほら見ろ、ラザロは眠っていたと書いてある。ですからイエスのよみがえりは、実はイエスがラザロをよみがえらせるということは、よみがえらせたのではなかった、ただ眠っていたやつを起こしに行っただけだという説を主張する人がいました。またラザロは仮死状態であった、仮死状態であって その、ただ単に眠っていたというよりは本当に死んだような形で眠っていた。しかしその仮死状態であったこのラザロをイエスは起こしたという。もしくは当時流布していた最も、ヨハネの福音書がそれに対して反論したのは、イエスはもともと人間ではなかった。イエスは仮の姿で神様であったし、人間の姿というのは仮の姿であって痛みを持たなかった。イエスは十字架で痛んだふりをしていたけれども、イエスは実際には苦しんでいなかった。まあ復活ということ、十字架と復活があたかもこう出来レースのような形で行われた。加減論と言いますけれども、仮に現れたという、人間ではなかったという、そういう説が当時、ありました。著者ヨハネはこういった説に対して、眠っていたのでもなく仮死状態であったのでもなく、さらにイエスの十字架を含めて仮の姿であったということを 100% ここで否定しています。そしてイエスの言葉としてはっきりとラザロは死んだ、せっかく私たちはキリストを信じ復活の命、永遠の命を信じている私たちに対してラザロは死んだ、この宣言はとても重く。じゃあ私たちは一体何を信じるのか。イエスを信じて永遠の命が約束されているとこれまでにヨハネによる福音書では書いてある。しかしイエスとこれほど親しい間柄であったラザロは死んだ。弟子たちはこのことの意味がよく分かりませんでした。また当時のイエスのそばにいた人たち、そしてまたヨハネによる福音書の書かれたこの読者たちもこのことをなかなか理解することができなかった。ラザロが死んだという宣言、なぜイエスはラザロは死ぬ前に来なかったのか、もしくは死の前にそこにいればラザロは死ななかった、2日間一体何をしていたんだろうか、そのような問いかけが当時もなされたようです。しかしイエスは戻りますけれども4節で、この病気は死で終わるものではない、神の栄光のためである、神の子がそれによって栄光を受けるであろうと。そして15節のところに、ラザロの死、これはあなた方が信じるようになるためであると。すなわちラザロの死ということは動かすことのできない、事実としてラザロは死んだ。しかしラザロの死には特別な意味がある。そしてそれはあなた方が信じるようになるためである。一体何をイエスは暗示しているのか、何を信じるようになるためにラザロの死がここに宣言されているのか。さまざまな説があります。私にとって最も納得がいくのは、この後起こるイエス・キリストの 十字架と復活を信じることが困難であった人々、それは弟子たちもそうであり、またイエスを慕った仲間たち、そしてヨハネによる福音書の著者が語っているエルサレムを追い出された、そして迫害を受けている人々の中で、イエスの十字架と復活を信じることが困難であった多くの人たち、また今を生きる私たち、一旦信じたけれどもこの世の苦悩の中、また親しい人の死を体験する中で、十字架の死と復活を本当に信じることができるだろうか、そう思っている私たちに対して、ラザロの死は動かしがたい、しかしこの死とこの後に行われるよみがえりの出来事、それは御子イエス・キリストの十字架と復活をあなた方が信じることができるようになる、その一つの前触れとして、そしてラザロを生き返らせることのできたイエスを私たちが信じる、それによって神様がいかにイエスに栄光を託し、そして神様の栄光を表すためにイエスがこれから十字架への道のりを歩む、その一つの先駆け、前触れとしてのラザロの死があった。ですからここで物語は終わっていないということ、この後のラザロの話、そしてその後にもっと時間をかけ、長い分量で書かれているイエスの十字架とその復活をしっかりとあなた方は受け止めなさいと、イエスが愛しておられたラザロの病は死で終わるものではなく、その死は神の栄光を表す、そしてそれはイエスの十字架と復活を信じることが困難であったあなた方、私たちが信じることができるようになるためである、その言葉を私たちは心に留め、そしてこれから描かれていくラザロの死とよみがえり、そしてその先にあるイエスの十字架と復活について思いを馳せて日々を歩んでいきたいと願うのです。お祈りをします。神様、今日の聖書の箇所ではイエスが愛されたラザロの死が動かしがたいような形でそこに宣言されています。しかし同時にそれは絶望の死や無意味な死ではないこと、むしろその死には神様から与えられた特別な意味合いがあったこと、そしてこれからの十字架の道のりを私たちが辿っていくときに、このラザロの出来事が大切な大切な意味を持っている、そのことが暗示されています。どうか私たちがこのことを心に留めて、これからも聖書をしっかりと受け止めつつ読んでいくことができますように、そして私たちがこうして共に集い祈る中で、私たち一人一人にこの不思議な技の中からあなたの大いなる恵みと、そして私たちには今は計り知ることのできないあなたからの意図が込められている、そのことをどうか私たちがいつか伺い知ることができますように導きを与えてください。また苦しみや病や愛する人の死を体験して、あなたから離れようとしている多くの友のために、どうかその病と苦しみと死、それぞれには神様の栄光を表すという大切な役割が秘められている、そのことをどうか私たちが信じて あなたに従って歩んでいくことができますように導いてください。この祈りを集まりましたお一人お一人の心の中にある祈りとともに、主イエスキリストの名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
それでは賛美歌302番を502番を歌います。お札使えない方は歌ってください。
敬老の祝福の祈りを捧げたいと思います。後でお立ちいただきますので、今は座ったままでお名前だけ、今日出席されている方のお名前を読み上げますので、この7名の方々のために共に祈りを合わせていただきたいと思います。今井健介さん、それから北原和恵さん、それから今井浜江さん、山崎千代子さん、それから芦田和子さん、小崎義永さん、それから岡原和子さん、80歳以上の7名の方々のために共に祈りを合わせましょう。神様、私たちは今ケアする兄弟姉妹である今井健介さん、北原和恵さん、今井浜江さん、山崎千代子さん、芦田和子さん、小崎義永さん、岡原和子さん、この7名の信仰の先輩方のその8歳を超えた人生の歩みを、あなたの祝福で満たされたその喜びを今共に祈っています。旧約聖書の中には、あなたが私たちに祝福をくださるその時に長寿が約束されている、そのことが書かれています。同時にこの7名の方々は8歳を超えてもなお礼拝に集うということがどれほど大切なことなのか、病床にあっても教会のために祈り、また健康が回復した時には必ず教会に通う、その姿勢、ここに共に集い共に賛美と祈りを合わせることができる、そのことがいかに大切なことかを私たちに示してくださっています。どうか御心でしたら、あなたがこれからも7名の方々を守り導き、そして共にこの場で礼拝をする喜びを分かち合うことができますように導きを与えてください。またこの7名の方々の信仰の歩みから、私たちが苦しい時、悲しい時、傷ついている時、そして神様を見失った時に、どうかこれらの方々に頼り、そしてその信仰の歩みを続けてこられたことの極意を私たちが伺い知ることができますように、少しでもその7名の方から学びつつ歩んでいくことができますように導きを与えてください。まだ残暑の厳しい折ですが、どうかあなたが共にいて、心と体の健康をこれからも守り導いてください。この祈りを、集まりました皆さんお一人お一人の心の中にある祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。それではご紹介と、それから、教会からお祝いの品というんでしょうか、というか、まあ、これからも、また、健康が守られ、そして私たちと共に、礼拝を守っていただきたい、まあ、その願いを込めて、印の品をお渡したいと思います。少し季節外れのサンタクロースになったような気分がしますけれども、少し近くのところから参りましょう。小崎義永さん、またこれからも岡原和子さん、ケアの祝福ではニューフェイスになります。 井健介さんと今井浜井さんです。それから、芦田和子さんです。後ろに参ります。足が悪い中よくお越しくださいました。これからもまたよろしくお願いします。それから北原和也です。全員引き渡り拍手を持って経路の仕事をしてください。
それでは感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みに感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
神様、今朝も御堂に集い遠藤先生より言葉を聞くことができました。感謝いたします。ただいま捧げましたもの、神様の御用のためにお持ちください。またこの1週間お導きをよろしくお願いいたし、イエスキリストの御名を通してお祈り申し上げます。
アーメン。
それでは牧会報告をさせていただきます。本日の集会はこの後聖歌隊の練習と、それから一般研修修養会がロシアの琵琶湖のリトリートセンターで行われます。ここ教会を1時に出発予定ですので、そのように準備をしていただければというふうに思います。よろしくお願いします。今週の集会は木津家庭集会が伊藤さん宅で18日午前10時半から行われます。それから、聖書講座が19日に、午前10時半から、晩祷会が同じ日の午後7時からで、ピーターパンのお昼のご飯が20日の木曜日、午前11時30分からです。 和田さんが工作サイコロキュービック作りを指導していただけるそうなんで、振って参加していただきたいと思います。よろしくお願いします。それから聖歌隊の合同練習が22日、カトリックの奈良教会で、午後1時から4時まで行われます。街道清掃日は22日の土曜日、婦人会の遠藤さん、徳永さん、松本さん、和田さんになっています。よろしくお願いいたします。遠藤先生の予定は20日の午後、木曜日の午後が面会日です。次週手術は9月23日、手術礼拝は聖霊降臨室第18手術で、遠藤先生の主は復活であり命であるという説教をいただきます。で賛美歌21を用いますので、持ってきていただきたいというふうに思います。礼拝後の集会はコーヒーアワーと聖歌隊の練習、それから青年会の礼会がございます。それから千葉県の青年会との青年交流会が2時まで行われます。それからその後特別講演会として午後3時から5時までの間に、タイにいらっしゃいます安倍さんの講師を講師に迎えて講演会が行われますので、できるだけ多くの方が出席していただきますようにお願いいたします。で集会行事の予定としまして、奈良キリスト教会音楽祭が9月24日、これはカトリックの奈良教会で行われます。東京会の聖歌隊も出席しますので、また出席をしていただいたらというふうに思います。学園前の家庭集会が三浦さん宅で9月25日、それから入門講座が9月29日土曜日の午前10時から行われます。伝道委員会は9月30日礼拝後に1時半から行われます。それからですね、奈良県の伝道会の信徒大会が9月30日大和キリスト教会で行われます。ぜひ多くの方が、午後2時半って書いてありますけど、2時からの5時までの予定ですので、多くの方が参加していただきたいというふうに思います。希望出席をされる方は本日中に掲示板にご記入ください。でアジア教会の婦人会議日本委員会というのが10月12日に在日大韓キリスト教会のキリスト大阪教会で行われます。婦人会の例会が10月21日に、10月のことですけど覚えて、予定に入れていただきたいというふうに思います。その他の報告に関してはお読みいただいて、またお読みいただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。先生、お帰りです。それでは正英541番を歌いまして、祝祷転送を持って、礼拝を終わります。あ、グリーティング、すみません、ご忘れました。前後作業の方、グリーティングをよろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。あまり報告事項が長すぎたんで忘れてしまいました。それでは正英541番を歌い、祝祷転送構想を持って本日の礼拝を終わります。
イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが今日と言いました改宗一人一人の上に
豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Thank you. 待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って 入ってくる。